岩手医科大学医の力、今週のテーマは椎間板変性症についてということで、お話は整形外科学講座助教の鈴木誠先生です。鈴木先生、はじめまして。
はじめまして。
おはようございます。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。
よろしくお願いします。
さて、鈴木先生、初登場だったんですね。
そうです ね、
ありがとうございます。今回時間を作っていただきまして、
はい、いえいえ。
さて、初登場ということで、ちょっとお人となりに触れたいなと思うんですが、はい、ご出身はどちらですか？
私はですね、宮城県の石巻市の出身で、生まれは実は仙台市 で、 その後父親も整形外科医でですね、仙台から秋田県の横手市で、その後ですね、岩手県の伊沢町ですね、そちらにも父親の仕事の都合で移って、まあ、最終的に高校を卒業したのは、まあ、宮城県の石巻市ということで、まあ、父親の実家自体がもともと宮城県の石巻ということで、はい、一応そちらが実家となっております。
伊沢町の今お話がありましたけど、はい、じゃ先生も伊沢町に何年か住んでらっしゃるんですか？
そうですね、6年間住んでました。
そうですか、はい、そうなりますとちょっとね、岩手も身近な場所であったということは。
そうです ね、
ね、はい、で大学で岩手にいらして、はい、現在に至るということ で、
そうですね。
石巻ですと、ちょっと震災の話題に触れてもいいですか？
大丈夫ですよ、うん、はい。
どうだったんですか、ご実家の方は？
そうですね、ちょっと実家の方はうちの父開業もしてたんですけども、開業したクリニックとですね、あと実家の方はちょっと津波をかぶってはしまったんですが、父親は幸いなんとか生きておりまして、で今も元気に働いております。はい、
誠そろそろ帰ってこないかみたいな、大丈夫ですか？
それはもうその時にですね、いろいろちょっとお話をして、私の好きなようにやっていいよと父は言ってくれてるので、それで今こういう形でですね、大学に残らせていただいて、はい、今もこちらで岩手でですね、今後も頑張っていこうと思ってました。
岩手医大だけではなくて、はい、各地の病院にも行かれてるということですね。
そうですね、まあ、今もですし、私もともと岩手医大に赴任したのはですね、2023年なんですけども、まあ、その前は大学院を卒業した後ですね、私青森の八戸、あとその後秋田県の鹿角市で、あとは、岩手県の釜石、大船渡、点々とさせていただいて、各地でですね、いろんな患者さんと、はい、お話も聞いてですね、いろいろ治療もして、まあ、今に至るという形になっております。
じゃあラジオを聞いている釜石や大船渡の方で、あ、鈴木先生がラジオ出てるっていう、
まあ、もしかすると覚えていただける患者さんは、まあ、もしかすると鈴木かなと思うかもしれませんけれども、
ね、はい。じゃあ今日は先生、椎間板変性症ということで、じっくり、はい、まあ、もしかして来週にもまたがるかなというところですが、はい、大事なお話ですので、じっくり聞かせてください。
はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。椎間板変性症というのは、はい、先生、腰って私たちこうヘルニアですとか、番組の方でも椎間板についていろいろと伺ってきましたけど、はいはい、今回のその椎間板変性症というのはどういうものなんですか？
はい、まあ、椎間板はですね、まあ、背骨、脊椎ですけれども、まあ、脊椎を構成している骨の部分は椎体とか、まあ、言うんですけれども、その骨と骨の間を、埋めているですね、軟骨の、まあ、クッションみたいなものだと思ってください。でこのクッションがですね、まあ、年齢的な変化、あとは、まあ、使いすぎですね、あとは怪我ですね、こういったものでダメージを受ける、そして発生する病気と言われています。でこれによってですね、まあ、どういうことが起きるかというと、まあ、歩いたり走ったりするときには、まあ、体に当然重力がありますので、人間の体には常に負担がかかっていますけれども、この衝撃をですね、吸収する役割を、まあ、果たしていると言われております。で、まあ、大体ですね、10代後半ぐらいからですね、変性自体はまあもう始まってくるとは言われてるんですが、まあ、時間が経つとですね、どんどんその椎間板というのは、まあ、スポンジみたいなものだと思っていただければいいんですけれども、はい、まあ、その水分があることによってその弾力性を保ってるんですけども、椎間板のその髄核という部分にですね、水が保持されてるんですけれども、それが徐々にこう抜けてきて、まあ、徐々にこう、まあ、弾力性が失われることによってやっぱり硬くなってくるんですね。でそうすると衝撃を吸収する力が弱くなると。であとはその柔らかい部分だけだと 体重がかかった時に外にこう漏れてしまうというふうに、思われると思うんですけども、そうならないようにですね、柔らかい部分、髄核という、目玉焼きじゃないですけど、真ん中の黄身の部分が髄核で、白身の部分が繊維輪という硬い部分に殻に覆われてるんですね。なので、この硬いその外側のですね、繊維輪が壊れてくると、その中の髄核がですね、外にこう飛び出そうとして、これがヘルニアなんですけれども、そういう繊維輪の変化が起きて、繊維輪が潰れてしまうと、椎間板の構造自体がもう完全に何て言うんでしょう、こう機能しなくなってしまうというところで、こういうふうになると、椎間板の本来の役割が果たせなくなって、腰の痛み、あとは椎間板の背中側の方に脊髄、あとはバビ神経、いろいろ大事なその神経がありますけれども、そういったものにその椎間板自体が当たってしまうと、例えば足のしびれ、あとは足の痛みですね、腰痛ではなくて足の症状が腰の場合はですね、出ることがあります。
椎間板変性症イコールヘルニアのことイコールではないんです
ね。そうですね、髄核がそのさっき言った殻を飛び出して髄核が本来あるべきじゃない場所に出たことを、ヘルニアというので、髄核が飛び出さない場合は当然ヘルニアとは言わないです。高さが潰れてしまったり、そういう状態のことは、ヘルニアとは言わないので、なので変性症イコールヘルニアということには、ならないという形にはなりますね。
なんとなくかぶってる部分もあるんだけど、
そうですね、オーバーラップはしますけれども、完全にその一致するというものではないということですね。
なるほど、しかし病院でも最近はそうですね、リハビリの先生とかも歩きなさいとか、言ってくださいますけど、歩けでも歩くと痛いよっていうのが、歩けないよっていう患者さんたちも多いということですね。
やっぱりそのこちらもその運動を多分すればいいというのは多分ですね、患者さん皆様もですね、ある程度こうやっぱり分かってると、ただ問題なのは痛くてできないから何とかしてくれないかというところなんですね。
そうですね、主な症状というところ、もう少し詳しく伺いましょうか。
主な症状としてはですね、先ほどちょっと最後の方にも申し上げたところ、繰り返しにはなりますけれども、腰痛ですね、腰の痛みを訴えることが多いと。でこの痛みに関しても動いた時、例えば物を取る時、前屈の動作で症状が出ることもありますし、例えば反る場合ですね、腰を後ろに反らした時に痛みが出る場合もあります。これによって例えばその変性が起きて、例えば椎間板がなくなって骨と骨がこう接触して、痛い患者さんもいるでしょうし、例えば変性によって狭窄症が起きている患者様であれば、反った方が狭窄症の場合はその脊柱管が狭くなる、腰の場合ですね、そういう特徴がありますので、反ると症状が出るという場合もありますので、例えばその腰痛の出方、姿勢によって何が起きるかっていうことによっても、例えば同じ椎間板変性でもですね、どういう状況なのかっていうのを推測することはできると思います。
春の農作業シーズンですから、腰をかがめて作業をして、もう鈍い痛みとか、苦しい痛みを伴っていらっしゃる方も多いと思うんですけど、そういう場合もあるし、今の繰り返しですけど、反った時が痛い場合もあるし、人それぞれということですね。
やはり問診の時ですね、患者さんにこう症状を聞く時に、5W1H ってよく言いますよね、いつどこでみたいな、痛みも同じで、いつどこで何をしたらどのようにどこが痛くなるかというような形でですね、患者さんに聞いていくと、それだけでですね、結構な情報量が得られるので、患者さんに私症状を聞くときはこのような形で思いますけども、
じゃあ問診を受けるときにはその 5W1H に答えるということは大事ですね。
そこが患者さんの中でもある程度こう皆さんの中でもですね、病院に行くときに整理できるというか、なかなか整理するといってもなかなか難しいんですけれども、その日によって違ったりもするのでね、
こっちもあるけど、ひねった時もあるしとかね、
なのでちょっと難しいところかもしれないですけど、代表的なものをちょっとこうピックアップしていただいて教えていただけると、その後の検査とかですね、いろいろスムーズにいく時もありますので、
しびれる方もいらっしゃいますよね。
そうですね、しびれと痛みっていうのは非常に難しいところで、なかなかこう分別というかですね、しびれ痛いという患者さんもいますし、これはもうちょっと概念的な話になってしまうんですけど、そもそも僕が思う痛いと 皆さんが思う痛いは多分同じじゃないと、
はあ、それぞれ違
いますね。要は個々人の経験によって痛みという単語の概念を構築しているというふうに考えるわけですね、はあ、なので、まあ、だからこそ痛みの治療がなかなか難しいのは、あの単語は同じでも体の中で起きている変化が同じじゃなければ効く薬も違ってしまうわけですね、は
あ、なるほど。
そうですね、なので、まあ、そういうところもちょっと、まあ、しびれももしかしたら患者さんの中で痛いがしびれ、もしくはしびれのことを痛いと言っている方もいたりする可能性があるので、まあ、そこもちょっとなかなか難しいところかな、ね、これもだから難しいところなんですね。
神経を圧迫しているということですよね。
そうですね、まあ、神経痛の場合は神経を圧迫して、まあ、症状が出る場合もありますし、例えばその骨折自体は神経を圧迫するというよりも、例えば叩かれたりした時はその心外受容器っていうところが刺激されて、それが神経を通って痛みを感じるので、まあ神経痛とそういう骨折の痛みというのはそもそも痛みの分別的には違うんですね。心外受容性疼痛、あとは神経障害性疼痛、こういうふうに分類されていますので、あのそこは例えば効く薬が違うのはそういうところになります ね、
ういうですね、はい、じゃあ丁寧な問診が必要だと、はい、あとはその他の症状としては、ま、歩けないというか、
そうですね、狭窄症の場合は、うん、また椎間板変性によって、脊柱管狭窄を起こした場合はですね、間欠性跛行という、まあ、あの長距離歩けなくなったりすることはあります、はい、
どうですか筋力の低下みたいなのは。
痛くて落ちることはあるでしょうね、まあ、あとはその神経障害の中で、うん、例えば足の力が落ちたり、足に行く神経ですね、大腿四頭筋、ももの筋肉とか、あとはすねの筋肉ですか、前頸骨筋、うん、まあ、この辺りが筋力落ちてくると、まあ、足首が上げにくくなって、例えばスリッパを履くときに突っかけにくい、まあ、スリッパが脱げちゃうと、うまく履けないと、まあ、こういう症状が出たりすることもありますし、立ち上がるときにですね、こう手すりとか机とかにこう支えがないとうまく立ち上がれないという時は、ももの筋力が落ちてたりと、はい、あと片足立ちができないとかですね、お尻の筋肉が落ちてくると、でそうすると歩く時に大股で歩けなくなって小刻みでしか歩行できないなど、いろいろ、まあ、あの患者さんのその歩くパターンからもですね、あ、なんとなくこの人はこういう筋肉がちょっと落ちてるのかなというのを、あの言わなくてもですね、その診察室に入ってくるその姿とかそういうもので、あの推測できることはありますので、まあ、そのあたりもあの問診じゃなくて、
ね、その診察、そうですね、よろしくお願いします。そうですね、入っていく時から先生見てらっしゃる、
入っていく時に見ないとそれを見落とすことがあるので、なのであの例えば杖をついてるのか車椅子なのか何なのか、表情がどうなのか、最初の声の出し方ですね、まあ、例えば痛みが強い方は、まあ、例えばいろんな病院を回られてると、まあ、最初やっぱりちょっとなかなかね、あのこちらのなんて言うんでしょうね、やっぱりこういろんな病院を巡ってここも大丈夫なんだろうかという、そういう不安な気持ちとかですね、まあ、そういうものがあったりするので、まあ、そういうところを見ながら、はい、
うわ、まあ、先生でも
推測しながらっていう形ですね。
お医者様によってはなかなか目を合わせるまでにこう、はいはい、画面を見てこう PC に何か打ち込んでらして、こう顔を、
そうですね、
ね、合わせるのがやっと座ってからだよみたいなところがあったりもしますが、
そうですね、
先生ちゃんと見てくださってるんだ、
まあ、なるべく、そうですね、あの画面にも情報がありますの で、 であと記録もしなければいけないですから、あのブラインドでタッチ、まあ、少し僕もまあできはしますけど、まあ、やっぱり打ち間違いがあったら当然ダメですので、やっぱりどうしても画面見ることはあるんですが、うん、とはいえですね、やはりあの画面を見れば解決する問題じゃないところも当然ありますから、うん、まあ、そのあたりはなるべく
患者さんを、
そうですね、見たりモニター見たり、まあ、いろいろなものに気を配りながら、まあ、やるしかないのかなと、はい、
なるほど、
思ってました。
あと先ほどちょっとヘルニアの話もさせていただきましたが、はいはい、この番組で以前脊柱管狭窄症というのも取り上げておりまして、はいはいはい、なんとなくこれもまた被るところもあるのかなと、
そうですね、
お話を伺ったんですが、
まあ、あのやはり結局その椎間板変性をこうきっかけにして、いろいろなそのまあ変化がまあ起きていくというところですので、まああと狭窄症っていうのはまあ結局字のごとくあの狭いという意味ですから、どちらかというとあの狭窄っていう状態で、まあ病気というよりは例えばヘルニアによって狭くなっても狭窄症というか、まあ狭窄ですし、まあ例えば腰を支えている黄色靭帯とかですね、あとはその骨がこう、まあ、 骨極といってですね、骨がこう分厚くなったりいろいろ出てくることが年齢加齢性変化であるんですけども、そういったものもその椎間板の変性も含めてですね、狭くなることがありますので、狭窄自体はいろいろな変化によって起きるというふうに考えていただければいいと思います。原因が一つっていうことではないですね、いろいろなものに付随して起きると。
はい、そうですか、ありがとうございます。ちょっと横道にそれですいませんでした。はい、いえ。ではいよいよ原因なんですけれども、椎間板変性症、やっぱりお話を伺っていくと今のところ加齢と思ったんですが、どうなんでしょうか。
基本的には、やはり年齢性の変化、繰り返しのストレスでやはりダメージを受けていくということになりますので、年齢を重ねればですね、当然立ち上がり歩く、腰を使う回数当然多くなりますので、それはやはり否めないところかと思います。あとはですね、遺伝的ヘルニアに関してもなんですが、やはり遺伝的要因が近年報告されておりますので、こちらの方はもしかすると親御さんでヘルニアで、お子さんもとなるとそういった素因がもしかしたらあるのかもしれませんが、なかなか遺伝子検査までするということはやっぱりなかなかないんですけれども、ただいずれそういう遺伝子がどうもあるんじゃないかということは、特定されつつあるというところにはなります。
加齢、遺伝的要因、あとどうでしょう。
あとはやはり姿勢なんですけれども、椎間板にかかるストレス、腰に関しては寝てる時が一番軽くてですね、その次が立ってる時の方が軽いんですね。で、一番腰にストレスかかるのが、椎間板にかかるストレスが大きいのは座ってる状態ということになります。で、あとは首の場合はですね、最近デバイス、スマホですね、スマートフォンを見る時にやっぱり皆さん上を向いて見る方はなかなかいないと思うんですけども、やはり下をこう向いてですね、首をこう前傾姿勢にして見ることが多いと思うんですけども、まっすぐの状態で見るよりもですね、その首を前傾にして見た場合ですね、60度ぐらいこう傾けた場合9倍ぐらいのストレスがかかるという報告が2014年にされてますので、やっぱり椎間板変性に関してはこの姿勢ですね、ポジション、これがやはり影響するというふうに考えられています。
ごめんなさい先生、首に負担がかかることで背骨にも、首自体、首のあたり、
首も椎間板が、ありますので、
椎間板ってどこからどこまでおっしゃる、
そうですね、首、胸椎、首と胸椎と腰椎、それぞれその脊椎と呼ばれる部分の骨の間には、椎間板が全部ありますので、なので首にも椎間板変性は、当然生じます。
首も背中も腰も、
で一応細かい話をすると、首と腰はカーブが前に凸なんですけども、胸椎は逆の後ろに凸なんですね。 S 字というよりも、カーブが3つある、形になっているので、首と腰はどちらかというとその前の方に行くとその圧がかかるという形で、胸椎はですね、肋骨とくっついているのであまり可動が少ないんですけども、首と腰は肋骨ないですから、前とつながってないので、その分その動きが大きいというところで、椎間板にかかるストレスも大きいという形になります。
怖いですね先生、スマホを使っている世代、この後どうなっていくか、
今そういう研究をやはり世界中で、いろんな先生がやはりされてて、その生活様式の変化によってですね、首の形ですね、そういうものにカーブに影響がないかというのを、今後多分整形外科、もしくは姿勢科学の方でですね、明らかにしていくという形になっていくんじゃないかと思ってます。
先生、お話があまり面白すぎてですね、あまりにと言いましょうか、もうあっという間に時間になってしまいましたので、また来週、この続きからでお願いしたいと思います。
すいません、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。